シリーズ私の社会貢献恩感謝を人と社会に返そう。霊友会の信仰は社会奉仕が目的である。こう語られた恩師久保角太郎先生は、恩師小谷紀美先生と共に社会貢献活動に全力を投じられました。そんな両恩師の精神は今も私たち霊友会会員の心に連綿と受け継がれています。ここでは自分を生かして人と社会に役立とうと活動する会員の姿、社会貢献にかけられた両恩師の思いなどを紹介、一人一人にできることで人と社会に貢献していきましょう。ストーリー、町内会副会長、新井恵里さん、52歳。孤独な時代だからこそ、地域のコミュニティが大切。愛知県名古屋市の町内会で、長年活動を続けている新井恵里さん。仕事と子育てをこなしつつ、活動に力を注ぐ背景には、霊友会の社会貢献の精神と、一緒に活動する仲間との絆があった。高齢化や人々の生活スタイルの多様化により、町内会の担い手は全国的に減少している。地域社会への関心も薄まりつつあり、町内会運営が曲がり角を迎える今、活動を通じて実現したい地域社会の姿とは何か。新井さんに話を聞いた。子どもの進学を機に地域活動に参加。自営業の夫の俊和さん、53歳と2人の娘を育てる新井さんが地域活動に初めて参加したのは11年前。長女のくるみさん、17歳が小学校に入学したのを機に子ども会の活動に関わったことがきっかけだった。22年前に今の地域に引っ越してきてからしばらくはご近所の方と接したり、地域に溶け込むような機会はほとんどありませんでした。子ども会の活動に加わったのも、子どもが入りたいと言っているし断るわけにもいかないしという気持ちだったんです。最初は知らない人ばかりでしたが、子ども会や町内会で活動していると徐々に地域の方々と接点が増えていきました。子育てのことを気軽に相談し合える友達もできて、何か悩んだり困った時にはいつも支えてくれたんです。地域のつながりの大切さを実感しました。地域活動や定例行事は子どもたちの交流の場としても大切だと新井さんは語る。地元の篠原八幡社で開かれる盆踊り大会などには新井さん一家も毎年のように参加してきた。地域の方々に温かく見守られながら子どもたちが心から楽しんでいる姿を見ると私も嬉しくなります。この町が大好きというお子さんも多いんですよね。いつか大人になってこの町を離れたとしても、いつでも戻って来られる居場所を作る活動は大切なことだなと実感しています。その後、ゴミステーションの管理やゴミ出しのルール周知などを担当する保健環境委員を経て、新井さんは3年前から2年間町内会長を担った。町内会の役員を長年続けている女性から、町内会長をやってもらえないかとお願いされたんです。当時中学生と小学生の娘2人を育てながら義母の在宅介護もしていました。私に務まるのか不安で一度はお断りをしたんです。 ですが、全力でサポートするからと何度も声をかけてくださったこともあり、最終的には私にできることだけでも頑張ってみようと思って引き受けました。仲間との絆で人手不足を乗り越える。地域行事は休日に行われることが多く、早朝から始まることも少なくありません。また町内に回覧するお知らせなども定期的にあります。特に年度始めは資料が多いので、夜遅くまで自分で仕分け、町内会の役員の家にポスティングするんです。町内会の活動と仕事との両立は本当に大変でした。町内会の活動は常に人手不足がつきまとう。役員就任を依頼しても家庭や仕事を理由に断られることが多く、担い手の確保には毎回苦労していると話す。人手不足が続く中でも続けようと思えるのは、一緒に活動する仲間たちの人柄によるところが大きいです。いつも役員を引き受けて活動を支え続けてくれる方や、自分が忙しい時も仲間を気にかけて場を明るく盛り上げてくれる先輩の女性、それぞれの地元への思いを胸に取り組む仲間と出会えていなければ、活動は続けられていなかったと思います。実際に町内会長を引き受けてみると、仲間と協力して取り組む面白さを感じるようになったんです。大変なこともありましたが、地域の仲間たちが一生懸命頑張っている姿を見ていると、私もできる限りのことをしようと力をもらいました。人との縁に支えられ前向きに挑戦、霊友会の教えを実践していることも町内会活動へのモチベーションを保てている要因の一つと話す新井さん。人のために行動することに価値を見出す姿勢が地域活動への前向きな気持ちにつながっている。霊友会に入会したのは20歳の頃です。夫とよく通っていた飲食店のオーナーから集いに誘われ、親孝行を実践する教えと聞いて興味が湧き、夫と入会しました。支部や地域の集いに参加するようになってから、職場の人間関係に悩んだり、仕事と町内会活動の両立で悩んだときはよく相談していました。いつも私の話を聞いてくれる西部明子支部長や、励ましてくれる支部の仲間たち、私の娘たちと仲良くしてくれる霊友会青年部の友達にも感謝の気持ちでいっぱいです。自分一人で思い悩むより、誰かと一緒に人の役に立てることに取り組んでいくと、自然と気持ちも前向きになれる。霊友会の先輩たちが身をもって教えてくれたことと、地域活動には通じるところが多いなと日々感じます。ある時、支部長からの、毎日お経をあげると先祖があなたを応援してくれるのよ、という言葉が心に残りました。以来、お経をあげながら順調に活動ができるようにと先祖に念願しています。自分を振り返り、もうちょっと頑張ってみようと思った時には、人とのご縁や先祖が背中を押してくれている気がして前向きな気持ちになります。つながりが生む力を次世代に残したい。性別や世代にかかわらず、誰もが働く現代では、地域活動に積極的に参加する人は減ってきている。新井さんは地域社会のつながりを未来を担う青年や子どもたちに残していきたいと話す。町内で防災訓練を重ねていると、災害や有事の際には 普段からのつながりが大切だと実感します。例えば安否確認をしているときに、誰がここに住んでいたのか、子供はいたのかといった情報が共有されていないと助け合いが難しくなります。個人情報がデリケートに扱われる現代だからこそ、家族構成や住民の情報をお互いに知っておくことは大きな助けになります。他にも、体が若いうちは何とかなると思っても、いざ年齢を重ねて困りごとがあった時に声をかけてくれるのはやはり近所の方々です。少しでも多くの方に地域に関わっていただき、ここに住んでいる仲間だと感じてもらえることが大切だと思っています。そしてぜひ町内会の活動に参加していただけたら嬉しいです。社会貢献豆知識。高齢者の不安を解消。地域支援の輪を広げよう。高齢者の孤独や不安を和らげるためのボランティア活動の重要性が強まっています。内閣府によれば、東京23区で一人暮らしをしている65歳以上の方の孤立死は、平成14年の1364件から、平成20年には2211件と増加傾向です。こうした中、地域の支援が高齢者の心の安心に寄与すると注目されています。ボランティア活動の中で手軽に始められることの一つが、見守り活動です。定期的に顔を合わせて声をかけることで、高齢者が困っている際にすぐに気づくことができます。また、定期訪問や買い物支援、送迎サービスなどと並行すれば、高齢者の生活がぐっと楽になり、自立した生活を送りやすくなります。地域で行われる食事会や交流イベントも大きな役割を果たします。週に一度の料理教室や公共施設でのランチ会などは、参加する高齢者にとって日常生活での楽しみの一つです。こうしたイベントを通じて参加者同士のつながりが生まれ、孤独感の軽減につながります。地域全体で支え合い、小さな支援を少しずつ積み重ね、温かな地域を作り上げていきましょう。